めんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。
ごめんね、ごめんね、ごめんね。
すいません。というわけで、私が心の底からお詫びを申し上げたいがために、男性40学章でしょうかふざけて本当すいませんでした、前回ですね。はい、いやー、9月16日分の放送を飛ばしてしまいました。でね、2年前ぐらいか、急遽俺が肺炎でぶっ倒れて救急車で運ばれて入院しまして、その時はまあ1ヶ月、まあ2回分ね、お休みしちゃったんですけど、それっていうのはまあね、のっぴきならないというか、しょうがないっちゃしょうがないと思うんですが、今回に限りましては本当にごめんなさいって感じで、まあ言い訳をさせていただきますと、ライブがすげえ9月ね、9本入ってて、で、あと4本あるんですけど、まあ5本終わりまして、まあ何しろライブでいろんな、東京だけじゃなくていろんな地方に飛び回ってまして、それプラスボロックスの最終締め切りがね、9月の16日ちょうどオンエアの日だったんですけど、それプラスライブをするってことは、私 DIY でね、ほとんど手作りで物販を作ってまして、それの準備やらなんやらで、でまあいつもどうにかなってるからいけるだろうと思って鷹をくくってたんですが、どんどんどんどん時間がなくなってきましてね、本当に。まあそれもこれも全て言い訳なんでございますけどもね、ほんとごめんなさい。まさかね、飛ばすとは思いませんでしたが、もうどうにもこうにもね、睡眠時間を削ったんですよ、これでもね。まあ言い訳ですがね、ほんとすいませんでした。以後気をつけていきたいと思います。ごめんね、ごめんね謝ってんすかねこれね。てなわけで、一回相手の今回が第129回笛吹き漂流記となりますが、10月1日のオンエアになりまして、で、俺はね、もう同じことを繰り返すのはバカだと思ってますんで、まあまたやってしまうかもしれないですけど、10月、今がですね、すんげえ早いですよ。9月22日に収録してます。っていうのは、あと3日後からまた俺札幌ツアーなんですね。札幌つか北海道ツアーで。で、25日から10月の2日まで行ってるんで、無理でしょ。ラジオつんのがね、どうしても。機材持ってけばできるけど、ライブも4本入ってますので、無理だと思いまして、で、お話しすることはたくさんあるんで、もう10日前だろうが何だろうがやっちまえってことで、今、余裕を持って収録に臨んでるわけでございますけどもね。てなわけで、まあ、9月全般に関してのお話がね、たんまりあると思います。北海道以外になりますがね。ぶっこい月を過ごしております。私、ディスクジョッキージュニアのゴーでございます。まあ、そんなこんなで、ふざけてんだか謝ってんだかわかんない感じですが、まあ、こんなスタンスで今日も30分間進めてまいりたいと思いますので、最後まで楽しんで聞いてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。ほんじゃ、一回飛ばしちゃったけど、第129回笛吹き漂流記、元気よくおしゃべりしていきたいと思います。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。ごめんね。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
おし、じゃあ今日も張り切ってまいりますが、もうね、ごめんなさいっていうのは 終わりにしますんで、9月ですね、前回16日のオンエアがなかったんで、そこでお話ししようとした分をバババーといきますが、結構ぶっこいですよ。9月6日はね、下北沢クラブ251でラブシックファッキンロケッツのイベントにジュニアが登場しました。いやー、もう全部ね楽しかったっすねしかないんすけど、で俺次の日が岡山に移動だったんで、なんと俺毎年ね、このラブシックジュニアが出なかったり、俺 DJ で出させてもらった時もあるんですけど、参加できない年もなるべく遊びに行くんですけど、ラブシックといえばもう我々のあの当時のね、もう二十数年前の下北沢を思い出させるイベントなんですけど、なんで毎年朝までね、あだこうだ飲んでるんですが、なんと今年は私ノンアルコールで臨みましたまあね、しょうがなかったんですけど、でジュニアのライブはまあ楽しかったっす。サムライダイナミッツも楽しかったっす。仙台からのグレートインベーダーズかっこよかったっすほんで行人弁、俺行人弁3人対戦になって初めて見たんですけど、いやーすげーよかったな。なんかね、前と比べちゃいけないと思うんですけど、よりブラッシュアップされてね、なんかやっぱ3人バンドだとガッて、まあいいんですけどね、これじゃ入らなくなっちゃうんで、そんなこんなラブシックほんと楽しかったです。また呼んでください。ありがとうございました。んで翌日の9月7日ですね、俺とファット公平はね、前日のライブの疲れもものともせず飛行機で岡山に向かいまして、岡山ペパーランドでワヤジャというイベントにチビとデブとして登場してきました。なんかね、これ毎年の恒例行事になりそうですね、9月のこの6、7とか、まあ週末になると思うんですけど、なんで毎年こうやってね、岡山にチビとデブとして公平と行けるのが楽しみなんですけど、まあこの日もね、昼間からぶっ飛ばして飲みまして、俺空港から飲んでたからすいません。ほんでブワーっと地元のバンドがたくさん出て、あとシャクさん率いるシャクトパンクも出たりね、で俺らチビとデブでしょ、まあぶっこがったっすね。あの主催のオドラニャソンソンズのシオリーナちゃんね、ちょっとね、あの事故にあって怪我したっつってすげえ心配してたんですけど、あの元気いっぱいな顔が見れたんでね、ちょっと一安心したんですけど、んで打ち上げがね、いつかな、春歌教員ボーマくんと一緒にやったライブハウスっていうかライブバーで打ち上げしたんですけど、ここにねカラオケが導入されまして、でうちのデブさんです、あ違う、うちのチビですね、ファット公平くん、もうバリバリ全開でもうめっちゃくちゃ面白かった。もう弾けてましたね。まあいいことですね、普段のねガスをためないでね、それを全て爆発させるようなファット公平ワンマンショーでしたけどね、はい、あとね、初めてお会いした岡山のジョンちゃんっていうね、可愛らしい美しい女性な女の子な、女の子って言ったら失礼なのかな、一人で歌ってる方なんですけど、これまたねそんな容姿なのにぶっ飛んでましてね、すごいカラオケでもね机にガーンって乗ってね、ブルーハーツ熱唱してましたけど、そんなこんなな岡山を過ごしまして、で公平はね、翌日飛行機で帰ったんですけど、俺は岡山にちょっと残って、で9月9日に岡山から石川県の珠洲市を目指して、今回初めて電車の旅を一人でね、鉄砲玉の電車の旅としてやってきましたけど、岡山から山陽新幹線で新大阪まで行って、新大阪からサンダーバードっていうね、福井の敦賀ってところまで行く特急に乗って、でその敦賀から北陸新幹線乗って金沢まで行って、で金沢で東京から車で来てたアヤマーメイドちゃんと合流して、ピンクのクラウンに乗って2人で珠洲市を目指しました。金沢から珠洲までね、だいたい3時間だって、能登半島のね一番突端なんでね、珠洲市はね、やっぱちょっと遠いんですけども、楽しくドライブして珠洲市に無事着きまして、でそのままキャバレーテントの設営に入りましたけど、今回はね前回の可愛いテントの用意がちょっとできなかったっていうんで、商工会議所からテントを2台借りまして、でもね、なんだろう、レイアウトとかすごいみんなで考えて、デコレーションとかもたくさんして、前回にもなんか劣らずいい感じで設営できましたね。会場も良かったですね。で本番を迎えまして、地元の方はもちろん、建設でね復興に携わっている方、あとはボランティアの方がね、ゾロゾロゾロゾロ集まってきまして、今回は酔っ払いが多かったですね もうね、最後の方ね、まっすぐ歩くことができない方とかも続出しまして、なんでまあ俺のジャイアンリサイタルプラスバーレスクダンスのね、いやー前回同様、前回よりなんかね野蛮で楽しかったですね。はい、どんどんどんどんこうやってキャバレー店と進化していくんじゃないでしょうかね。はい。で、ね、その日に、イベントが終わったぐらいの時に、橋の下世界音楽祭、まあ、チーム橋の下のノブさんって方が、翌日のキリコ祭りを目指してくる予定だったのが、前倒しで来てくれて、んで俺すげえ嬉しかって、結局、1時半ぐらいまで、ボランティアチームのチーム富士山っていうチームがあるんですけど、そこの宿に泊めていただいて、結局ノブさんと1時半ぐらいまで、あだこうだ今までのこととかね、復興支援の活動の話とかもねずっとしてたりして、で翌日がさっき言ったキリコ祭り、珠洲市の中でもタコ島っていう地域がありまして、で本当は翌日がキリコ祭りの本祭だったんですけど、なんか今年はちょっとスケジュールが変わったらしくて、なんだろう、前夜祭、前祭わかんないけど、まあそんなにもしかしたらキリコが出ないかもって。キリコっていうのはね、なんだろう、どでかいね、何メートルぐらいあるんだろう、まあ屋根、一軒家の2階ぐらいの高さの、ノブさんが教えてくれたんですけど、お祭りのみこしを夜に照らす灯籠の代わりで、で派手な装飾をしておみこしを通る道を作っていくっていう、まあ昔からの伝統的なお祭りなんですけど、でね、すんげえ雨降ってる中だったんですけど、ビニールシートかけて、でこのキリコがね結構出たんです。何体ぐらい出たかな、5、6体出てまして、で前日キャバレーテントに遊びに来てくれた地元の方がですね、俺のことを見つけて、何やってんのつって、もう一緒に担ぐよ担ぐよつって、なんと光栄なことにキリコを担がせていただきました。でも俺ね、あの背がちびっこいからね、その担ぐところまでね、なかなかねこう肩がね届かないんですよ。でそんなもたもたもたもたしてたらね、あのお祭りの方々はね、もうみんな一升瓶片手にねグビグビ飲みながらね、もうほんと威勢がいいんですけど、ああ、忍ちゃんもそんな担げねえんだったらもう外れろーっつって怒られちゃったりしたんですけど、それはそうっすよね。でもあのちょっとでも担がせていただいてね、すげえ嬉しかったですね。ほんでまあなんだろう、もう雷はすごいわ、雨はもうゲリラ豪雨みたいな感じで、でもなんかねその光景っていうか、稲妻がビカビカってやって、キリコがガーって立ってて、海がブワーって見えて、そんな中まあね、あの震災で潰れてしまった家とか斜めになった電柱がある光景っていうのは、なんかなんとも忘れらんない感じで、一生俺のね頭の中には残ってることなんですけど、改めて鈴の皆様、遊んでくれてありがとうございました。本当にね、貴重な体験もさせてくれて。んで、あやちゃんと俺はそっから金沢にまたね、ブイーンと3時間車で移動して、で、まあ東京まで一発で移動するのは、まあ10時間ぐらいかかるんでね、この日はもう金沢泊まろうって言って、今回キャバレーテントに来ることができなかった、俺の友達、金沢に住むね、復興支援活動をバリバリ張り切ってるバカビリーと合流しまして、で、金沢おでんを食べたりね、俺なんかね、疲れもあったのかね、結構酔っ払っちゃいましてね。で、金沢の街、はしご酒しまして、いいお酒飲んで、ぐっすり眠りまして、んで翌日あやちゃんとピンクのクラウンで昭和歌謡をガンガンかけながらね、東京に無事戻ってきましたけど、帰りねすごかった、あのほら品川区とかでね川が氾濫したようなあの日だったんですけど、ものすごい雨でなんだろう、洗車機の中を走ってるみたいなね感じで怖かったんですけど、なんとか無事に帰ってきました。んで帰ってきて、もう休む暇もなく死ぬ物狂いでボロックスの編集作業をして、どうにかこうにか、まあ終わんなかったんですけど、んでね、どちらかった話なんですけど、9月15日、そちらがね祝日だったんですけど、この日俺ソロで名古屋の今池祭りに出演予定だったんで、でこの時で俺ボロックスあと残り4ページぐらい残ってたのかな。んでこれはもう無理だと思って、名古屋に2泊宿を取りまして、でまあ今池祭りはやっぱね酒を飲む祭りだって噂は聞いてたんで、まあ飲まざるを得ないんで、それが分かってたんで、宿もちゃんと取って安心して作業できる環境を作ってねまあちょっと出費が痛かったんですけど、まあしょうがないですね、背に腹は変えらんないってことで、んなこんなで9月15日の早朝一人で朝5時半に起きて東京から名古屋へ走りまして、昼ぐらい着いて、もう暑かったっすね。 37度ぐらいで日陰なしで、もう顔俺真っ黒っすよ。今もね、手も真っ黒だし、日焼けしちゃいましたけど。んで、この今池祭りがね、噂以上の祭りでした。なん大丈夫なんですかね。一応名目は商店街を挙げたお祭りなんですけど、それにしてはもう規模が大きいしね、もうステージが何個もあるんですよ。何個ぐらいあるんだろう、 6、7個あるのかな。で、俺は4丁目ピットというまあ一角にステージを建てたところに出演させていただいたんですけど、友達のジャンダラリンとかね、ピロジハンズボンさんとか、道化しろとくんとかね、まあだから友達がたくさんいたんで、ちょっとアウェイ感はなかったんですけど、で、俺のライブもね、ちょうど暗くなってきたぐらいの6時半ぐらいの出番だったんで、照明もこうあってね、なんかいい雰囲気で歌わせていただいて、で、今池の皆様、まあ今池祭りを分かってる皆様ですね、すげえノリが良くて助かりました。で、ジャンダラリンと道化しろとくんと、あとね、すぐその4丁目ピットの裏側に、能登の復興ブースを作って2日間出していた、先ほども出てきたチーム橋の下のノブさん。ノブさんもいらっしゃいまして、で、ノブさんはね、もともとタートルアイランドのメンバーで、パーカッションをやってる人なんで、ノブさんに無理を言って、最後、新しい街をみんなでやるんで、ちょっと叩いてもらえますか、って言って、結局、ジャンダラリンとロト君とノブさんと俺で、いやー楽しかったな、あの新しい街。その前にね、ハートランドという俺大好きな曲をジャンダラリンの皆様と俺でやったんですけど、なんかね、俺のジャイアンリサイタルなのに、その2曲を聴いてくれた今池のお客さんがね、2人か3人ぐらいかな、なんかね、泣いて俺に話しかけてくれて、ものすごい感動しまして、いただきました、いいものいただきましたつってね言ってくれて、ダイヤちゃんの手ぬぐいもたくさん買ってもらってね。いやー、なんか出れてよかったし、みんなで演奏できて、なんだろう、まあ能登ね、鈴行った後だったから、俺もなんかいろんな感情もあったりして、ちょっと力入って熱くなったところもあっちゃったのかなみたいな、俺っぽくないライブをしたのかもしんないですけど、最後はまあみんなでわーって歌えて嬉しかったっす。今池祭りまた出れたらいいな。なんかね、橋の下世界音楽祭っぽい、それのちょっと街中でやってる雰囲気がすごいプンプンしてて、で、出店してる方もみんな優しくてね、またいい出会いがありましたって感じで、ちょっとダイジェストなんでね、パッパッパッできすぎなんですけど、それで今池祭り終わって、そこまで祭りが終わるまでに、俺その橋の下チームで作った芋焼酎がありまして、それがうまくてね、そのソーダ割りが。多分ね、20杯オーバーだけど、絶対15杯以上は飲んでんすよね。自分の財布を後で見たら、ああ、結構やってんな、と思うぐらい飲んだんすけど。ほんで、おとなしくね、宿に帰ってちょっと冷まして、作業に入ればいいんですけど、見に来てくれた、いつもジュニア来てくれてるね、お客様とね、2000の本店に行ってね、そこで調子に乗ってまた2000を食べたんすけど、まあ、よかったっすね。ほんで、ちゃんと宿に行って、眠らずに徹夜でボロックスを終わらせまして、翌日ちゃんと校了になりまして、今印刷所に回ってるところなんですけどね。まあまあまあ、そんな、まあほんとね、毎回ボロックスだったりこのラジオだったりね、前もってやっとけばどうにかなるんですが、まあそうもいかないですよ。俺一人で、まあラジオはね俺一人なんで前もってやっとけばいいんだけど、ボロックスはね、編集部とか、あと協力してくれてるね、そのバンドの方とかの都合もあるんでね、そうもいかないんで。ただやっぱね、ボロックスの締め切りのところにライブが入るのが最近ちょっと多いんで、スケジュール管理しっかりしたいと思います。はい、そんな感じで。そんでまあ終わってすぐっすか、この前の9月19日ですね、エコダバディでロリータ18号の石坂まーちゃんと俺二人のユニットザ・エムジーズでライブしてきました。で、黒猫チェルシーの沢くんというね、ナイスガイとのツーマンでしたが、この日はね、まあ、ツーマンってことで、持ち時間が50分って言われてたんですね。で、まあ、50分結構あるねーとか言いながら、リハーサル終わって、もちろん前飲みをするんですよ、まーちゃんと。で、ハッピーアワーのせいなんですけど、はい。ビールが250円ってことで、ぐわーっと煽るように飲んでしまいまして、二人とも完璧に、チーンと完成しまして、すいません。結局、持ち時間50分のところを気がつけば、アンコール込みで1時間25分やってしまいました学習能力ないですね。持ち時間はちゃんと守りましょう。はい、バンド何年やってるんですか俺ね。すいません。まあでも主催の方もね、全然大丈夫ですよって言ってくれたし、黒猫チェルシーの沢くんと最後ね、3人でデイドリームビリーバーのセッションもできたし、まあ 結果オーライってことで勘弁してください。次ね、10月3日に SA の直樹さんと MGs でツーマンがあるんで、この時はトップバッターで出るんで、時間厳守で参りたいと思いますんで、はい、勘弁してください。すいませんでした。そんな感じでダイジェストでバンバンバンバンバーンと喋ってきましたが、まあね、ほんとダイジェストなんで、なんだろう、体疲れてますが、ここ2、3日ね、やっとのんびりできて、ほげーっと酒、まあ酒も少々たしなみながら。んで、あさって、しあさってから北海道1週間行ってくるんで、1週間でライブ4本でしょ。で、まあこのオンエアの時はもうライブは終わってると思うんで、無事行ってきたいと思いますが、なんかもう噂によると北海道は寒いらしい。寒いっていうかちょうどいいのかな。でも長袖22、3度って言ってました、最高気温が。夜とかは11度とか12度とかになるんで、もう半袖は無理ですね。北海道舐めちゃいけないと思うんで、まあ寒さ対策もして元気に歌って帰ってきたいと思います。そんな感じですかね。まあなんかね、今池祭りというね、鈴の切り子祭りだったり、なんとなく、まあ秋だしね、祭りが多い季節なんですが、まあ俺の頭の中もね、まあ年中お祭りやろうなんですが、秋は格別に祭りの感じがするってことで、今日はこの曲を聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。タートルアイランドで、アナーキーオンドー。どうぞ。
ルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。お便りもお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_CHANNEL です。 X 内で検索してもらえたら出てくるかと思いますので、どしどしフォローの方をお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。はい、30分間聞いてくれてありがとうございました。第129回フェフキ漂流記エンディングでございます。ライブ告知です。先ほどちょっと言いました、10月3日下北沢440 ザ・エムジーズと SA の直樹さんのツーマンで DJ 石川さんが登場です。イエーイ、時間厳守です。イエーイそしてこれはね、告知してないのかな、10月5日またね、俺岡山に行きます。パーッとね、っていうのはコンベックス岡山というね、どでかい会場でラコスバーガーというね、ラッコくんがやってるハンバーガー屋さんの20周年のイベントがありまして、こちらで急遽キャバレーテント出張編ということで、俺はね、なんだろう、司会進行みたいのをやることになりまして、岡山へ行きます。すごいメンツですよ。2日間やるんですけど、多分キャバレーテントは2日目の10月5日になりますが、その他にも能登のブースとかも出てますので、ぜひ覗いてください。モンバチとかね、アジアンカンフージェネレーションとか、ロバート秋山さんとかね、アイスクリームフェスタ2025で検索してもらえたら出てくると思いますので、ぜひチェックして岡山の皆さん、のとを応援しに来てください。次、10月11日新宿ロフト、こちらはジュニアでカッパンクに登場します。もうカッパンクはね、説明不要な日本最大のパンクフェスでございますね。俺たちジュニアは新宿ロフトのメインステージで、撮り前かな、ジュニアのホームページチェックしてください。そしてこれまたジュニアで2日間ツアーですね。10月25日豊橋エルノット、10月26日大阪ブロンズ、この2日間久々に豊橋大阪とライブしに行きます。 そんで来月の話ですが、来月もすごい入ってるんですが、これだけ言わしてください。11月4日火曜日、下北沢クラブ Q。 今年の1月5日に亡くなってしまったマブダチ、シクスティントーンズ井上さんの誕生日ということで、イベント名白銀を超えてということで追悼ライブをやります。こちらは俺たちジュニア、オールディックフォギー、長野からホブルディーズ、そしてもちろんシクスティントーンズ、あと井上さんのお姉さんのラミさんのユニットも出たりしますので、盛りだくさんでいきますので、笑顔で井上さんを追悼したいと思います。これはまた次回もゆっくりお話したいと思います。そんなこんなで一回ね、ペケしちゃいまして、飛ばしちゃいましたが、ほんとすいませんでした。以後気をつけたいと思いますてなわけで、次回が10月の16日第130回になるんですね。元気にお会いできたらと思います。お送りしたのはディスクジョッキージュニアのゴーでした。じゃあまあね、もう終わってるけど、俺は元気に北海道行ってきまーす。ありがとう、バイバイ。どこまでも続く